はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助趣里石峰と
オリジンのセックスシンボルケージャーズです
よろしくお願いします。
やったぜ。
イントネーションがいつもとは ね、少し違いましたけれども、
7月ですからも
はい、
そうですね、
変わりますよ。
いや、7月のイントネーションとかあんの分からんけど、
7月一発目でしょ。
そうですね、まあ、生放送は一発目か。
そうか、
はい、7月の11日水曜日ということで、
はい、
まあ、の先週はね、あの新都助我々二人が、あのキングオブコントの予選があったということで、
そうですよ、
はい、それであの、ね、お休みいただいて、まあ、お休みというか収録放送にさせていただきまして、はい、まあ、2週間空いたというね、
なるほど、
流れになってるんですけれども。
いや、じゃあこれは伺っていいんですか。はい、
ドラムロール、
いいですか。
ドラムロールありで発表します。
あ、ちなみにですけど、あの、ね、今ガラケーでいらっしゃって、うん、SNS 環境一切やられていない、
そうですね、
ケイジャーさんはこの結果というのは、
もう風呂も巻きでやってます。
風呂も巻きでやってるんですか。
結果知ら
せ、携帯だけじゃねえんだ。
結果知らせ、僕の電書場とも知らせてくれません
でした。いや、電書場ガラケーでもないんかい。
うん、結果わからないんで楽しみですよ。
わかりました。じゃ
あ、ドラムロールありで発表しますか。
はい、
お願いします。
行きましょう。新都助キングオブコント2018一回戦の結果は、
ドン、ドン、ドン、優勝。見事、見事1回戦。
いや、優勝ですよ。
いやいや、1回戦優勝って何。
いや、勝ったら優勝なんですよ。1回戦だろうと2回戦だろうと優勝です。
そうですね、しかも負けてるというね
嘘だろ。
1回戦敗退しまして。
あー、残念だ、マジか。
敗退ですよ。
ただ、勝ちながらの負けみたいな。
いや、なんでなんだばそれ。
気候だ、気候、気化してみる。
その会場にいた人間、うん、お客さんの、はいはい、こう 腹、まあ、首は切ってきたかなっていうね。
それぐらい
負けたけど、
まあまあ、なるほど。あ、もう森外の舞姫みたいなね。
でも僕は全組ネタ終わった後に、お客さんと一緒に審査発表をするんですよ。審査員が舞台に出てきて、受かった人発表します。
もうその場で
今日は3組ですみたいな、
すげえ、
やるんですけど、
はい、
もうさっき言ったお客さんの首を切ってきたって言ったように、
はいはい、
うん、どういうことよ。
3組発表されたときに、
はい、
っていうちょっとどよめきが起きたんですよ。
あ、はいはいはい、
これは間違いなく、新都助はですね、あれは間違いなく、
新都助は聞こえた。
新都助は、おかしいでしょ。
あ、そのどよめきあったんだ。
審査員も、待ってください、落ち着いてください、落ち着いてください、新都助、新都助のことは後日ホームページにて発表しますので。
あ、ここからフィクションだ。
なるほど、
ここからフィクションだね。
でもどよめいてたんですよ、確実に。
へー、あ、そうなんだ。
うん、
もうでも結構あの反応が良くて、
あ、そうなんですね、
あの自信はあったんですよ正直。
まあ、1番か2番かって言われたんですよ、その見てたお客さんから。
あ、すごい、
受け取り的に。
で、あの僕は、うん、まあ、神話子の中に発表聞きに行って、うん、で、あの僕はあの外の方でちょっとお客さんと話していて、
う
ん、発表の時に、で、あ、そっか、もう発表始まってると思って、うん、まあ、ちょっと内心、まあまあ呼ばれただろうなぐらいの感じで、
まあちょっと楽な気持ち、
はいはい、あの戻っていったら、もうこの世の終わりみたいな顔したシンとすれ違ってあ、落ちたんだと思って
もう俺もこいつちょっと腹立ったんです、外にいて、
はい、
はと思って、
あ、
なんでや、
大事な
受かったじらしてればみたいな、ちょっと余裕ですよ。
うん、
そもそもネタ終わった後に頭ポリポリ書いて、旅費だなって言ってたんです旅費だなー
いいっすね、
なんでだこれ
いいっすねあ、そっか、いや、マジか、そうなんだ。
うーん、
3組、何組中？
24組とかでしたかね。まあ、その中で受かったのが3組、まあ、オリジンからはノーブレさんが、
あ、が受かって、は
い、受かってましたね。
ノーブレ込みで、じゃあ3組、
そうですね、
でオリジンからじゃあノーブレだけ、
そうですね。
そうなんだ。
うん、という形でキングオブコントが勝てないですね。
あ、そうなんですね。でも似たようなことをジャリスケも言ってましたね。でも絶対受かってましたね、僕らもって言ってましたみんなそう思ってるんですかね、じゃあもしかしたら。
あ、そうなんですね。
20何組9組。
でもパッパラーズに至っては、まあ、ジャリスケがいるコンビのパッパラーズに至っては、
うん、
全然あの音響と照明のミスがすごすぎて、
うん、
もうネタ以前の問題でしたね。
そうなんだ、
はい、
で
その音響を担当してるのがことぶきパンチという。
あ、なるほどね、
はい、うん、もうオチのきっかけも出ないみたいな。
明らかにやったな、ことぶき、はい、明らかに同期をやったな。
でことぶきパンチは いや、あれ俺じゃないんすよつって。
でも、ま、ジャリスケにはことぶきパンチの生き量がついてるんでしょ。
なんか、まあ、あの事務所でね話題の、まあ、いろいろ説明が多いんで端折りますけど、もう結果だけ皆さんにお伝えします。
まあ、同期みたいな感じで、はいはい、もういったライバルでしょ、もう完全に、
うん、まあそうだ、
まあ、みんながそうですけど、うん、特に意識してるやつを音響に選ぶなんてって、そこもちょっとミスっすよね、
うん、あ、まあ確かにな、まあ、信頼関係が成り立ってるならまだしもっていう、あ、うん、まあ、まあやってるかどうか分からんけど、まあやってないと思いますけどね。
まずは身内からですよ、疑われて。
いや恐ろしすぎるだろ、
はあ、いやじゃあもうちょっと残念でしたね。じゃあね、旅費もじゃあ浮きましたね、前向きなことを言えば。
そうですね、まあ、旅費は浮いたんですけど、ガンガン投げ銭はやっていこうと思ってますね。
もう純利益を求めて、う
ん、旅費稼ぎと銘打って、
はいはい、はい、
直利益ですよ、もう直利益なくなったわけだからね。あ、でもキングオブコントはあれじゃないですか、何回も受けれるって聞いたんですよ。
そうなんですよ、だからパッパラーズがまた東京か大阪にもう一回受けるっていう、うん、うね、
別に彼らはまた受かる可能性あるんで。
まあそうですね、
うん、またチャンスがある、うん、2人はもうじゃあどうするんですか。思いのほか投げ銭がたまったら行くとかっていうのはないんですか。
まあそうっすよね、あ、
金優先で
急に1回やってただの1回でも何十万ぐらい溜まってしまったっつって、
はいはい、うん、
だからおそらく
もう受けるしかねえなみたいな。
パッパラーズは、うん、おそらくプリウス売って金作るつもりじゃないですか。
なるほど、ね、
あれば
旬が、
ね、はいはい、
旬がプリウス乗ってるんで、
キングオブコントにかけまくりだな。
そうだ、 2回3回と受けれるじゃないですか。
あ、まあ、可能性はあるかな。
僕たちは原付きなんだね2人とも。
そっか、でも1個はプレミアつきそうじゃないの。
もう1個あのクマモン号なんで、
ね、
そうだそうだ。ありがとう。
いや目光らすな。ありがとうじゃないよ、まだ3ヶ月しか堪能してないの。
旅費係がいたわ、そういえば。
旅費係、ね、旅費係ってなんだもん。
V っていう。
はい、まあでもね、そんなことでまた来年ね、うん、はい、まあ、キングオブコントあると思いますんで、
直近にはまたバイアスロンとか、
うん、
また M1 とかもありますんでね。
そうですね、またチャレンジはね、
はい、切り替えて、
はい、絶えずしていきたいと思ってますけど、はい、まあ、でもこのお休みをしている間に台風が2個来てましたね、
うん、あ、来てましたね、
7号と8号が。
ひどい食わなかったか。
今回の、まあ、昨日来たやつか
は、 い、
はあの本当的には予報よりかは全然マシでした ね
曲がっていったんで、
は
あ、宮古石垣とかね、先島諸島はやばかったですね、
はいはい、風はやばかったっす ね雨は降らない
まで。そうそう、なんか珍しいなと思って、うん、あんなことあります、風あんなに強いのに雨全然降らないって。
ありましたよ、
結構あるんじゃない、
風台風。
でも風台風
ね、大体今日は大丈夫なんですけど、はい、あれ塩害がひどい場合があるから。
あ、
はあ、なるほど。
今回は塩害も少なそうですね。
塩害ってのは畑的にとかいう、
いや、もうこの路樹って路地に生えてなんていうの、こういうの
道路、あ、街路樹、
街路樹、
はいはい、
街路樹も真っ赤っかなって全部枯れてますよ。
ええ、
ここまで海の風が
もガンガン来ます。那覇とかも楽勝じゃないですか、内陸、うるま市も内側の内陸側にはもうガンガン枯れてましたからね。
へえ、1回の台風でですか。
1回の台風で、
すごいな。
2日後ぐらいにはもう完全に。
確かにそういうのはあるか。
あまりにも風が強すぎて、なおかつ雨降ってなかったらそうなるんですね。
なんかそんな感じでしたよ。
砂貝もありますよ、砂貝。
砂貝、
砂、
何でそれ。
僕の実家が小学校の裏なんですよ。
お
したら小学校のグラウンドの風がもう辺り近所に、う
ん、はいはい、
車とかもすんびっしり
砂。はい、なるほど。
へ
で原付き昨日本当にたまたま変えたんですけど、実家に機械がありまして、うん、原付き乗ってたのずっと砂、
は
前見えんぐらい。
あ、なるほど、ね、グラウンドとかが近くにあったらちょっと
そう、
ああ厳しいんだ車関係は、
うん、雨は降ってほしかったんですけどね、ちょっとは。
ああ、まあこのダムの貯水率的には。
そうなんです、うん、ただその前のね、一個前の台風、
はいはい、あれはものすごかったっすね。
だいぶルーフーでしたから。
ルーフーっていうの、
は
い、
雨降ることっすか。ルーフール
ーフーって言
もうルーフールーフー ルーフー。
いやいや、イメージの問題かい、
うん、そうなんです。
ルーフーっていう、
うん、でも、うん、もう沖縄も今内地もやばいじゃないですか。
あ、見たいですね。
大災害です、もうあれは。沖縄も結構降ったんですけど、
はい、
なんかなんていうんですか、分かりやすいぐらいの災害なかったんでまだ良かったですよ。
確かに。
ただ見えないけども、土の中はもうびっちょびちょですよ、沖縄。びっちょびちょです、今。
あ、びっちょびちょです
か。びっちょびちょですね、今。だから次大きいの降ったらちょっと危ないんですけど、
はいはいはい、
まあ、でも今もしかしたらね、噂の水曜 オリジンアワーの噂のあのダムのやつ、
はいはい、
あそこは楽しみかもしれない
です。もうこれ全県民をワクワクさせているダムのやつがね、
うん、
これまた後半で、うん、発表ありますんでね。
そうですね。
ももこころさんがもうラジオの前から離れない。もう離れきれないあのコーナーですよね。
そうですね。先生がね、
はあ、
ファミリーですから我々は。
もうファミリーで認定されてますんでね。はい、あ、まあ貯水率のね。
そうなんです。
はい、ほぼ後半お楽しみにと。
台風があったということですよね。
うん。
何もなかったし俺は大丈夫でしたよ。
あ、大丈夫でしょ。
大丈夫だったんですけど。
はいはい。
うちのあのまた実家が。
はい。
うん。
まあ。東京ドーム32個分ぐらいのでっかいところ
で、っか死にでっか。
最近なんかピチュピチュピチュピチュよく聞こえるなと
思って、あらあら、これはもしかして
ちょっと見に行ったら、
はいはい、
大丈夫だったんですけど、はい、そのピチュピチュじゃない
ですか。ああ、違うんですね。
なんかちょっともさもさした木の中から鳥が飛んでいきよったんですよ。
ああ、そういうことか。
あ、なんかなって言って中見たら完全に巣ができてて、
はあ、
で中に3匹ぐらいのピチュピチュがいたんですよ。ピチュピチュピチュ、
小鳥のことをピチュピチュって言ってんだ。俺完全に雨漏りと思ったら、
俺マチュピチュか、
マチュピチュと思ってたけど、いきなりいきなりなんで家の中にマチュピチュが現れれば、
まああるっちゃありますね。
五感だけしないようやん。
連想ゲームですね。
急に天空都市出てくれば、
うん、だからそういうのありましたね。低いところに作ってました。
へえ、すごい。鳥って何関係ですか。
あれ多分で、あ、まあ四十からかなんかその辺だと思うんですよ、
はい、
ちょっと頭が白い。
四十から
みたい。
四十から初めて聞いた。
頭が白いやつがいるんですよ。
へえ、
ちょっとね。でそれでちょっと思い出して、それじゃないですね、俺が今言いたかったのは。
お、また別の事件もあったんですか。
最初の台風あったじゃないですか、
はい、
はいはい、
あの時もう収まって、うん、で車で出ようとした時に、うん、その駐車場に白いなんか石みたいのが落ちてて、なんだこれと思って、アスファルトっていうセメンなんです
けど、はいはい、
たらもう卵が落ちてるんですよ、卵が。
いろんな生物いすぎでしょ。
こんぐらいの普通の1センチぐらいの。
あ、じゃあうずらの卵ぐらいだ。
そうですね、はいはい、多分ね、あれハットのだと思うんですけど、おそらくですよ、おそらく。
はあ、
でもどっから来たかが分からないんですよ。セメンで上も全部コンクリなんで。
あ、じゃあどっかから飛ばされてきてるんだ。
飛ばされたにしてもね、もう割れてないかなと思うんだけど。
あ、そっか。
でももう俺、
でも地面にあるわけですよね。
そうそう、一応目星ところに8メートルぐらい上に隣の家の、
はいはい、
あそこに鳩の巣があるんですよ。
は
あ、の上の方に。
でそっから落っこちちゃったみたいな。
いや、落ちたらもう完全割れるんですよ。
あ、そっか。
割れるじゃない、もううんこ我慢して、うん、もうダメだっつってのぐそするみたいなイメージ
かも、まあそれかもしれない。鳩が強すぎて風が戻りたいけど、いや、もう巣に戻れないじゃないか、地面でうろうろしてる間にポロッとやった可能性
あります。たまにあの風に押し戻される鳥はいるじゃないですか。ああいう感じだったかもしれないですね。巣に戻って産まないとつっても逆風でずっと戻れずに、
そうそう、
最終的にケイジャーさんの玄関の前まで流されて、
可能性があるんですよ。
はあ。
でそれを俺今キープして。
どんだけ鳥育ててれば。
俺あのテレビのつけたあったかいじゃないですか、
はいはい、
あそこの方にちょっとテープでちょっと貼って。
えやばいな。
孵化させようとしてるんですか。
孵化するかをちょっと確認中。もうどうしようもないんですよ。俺外にも置こうから、もうそのまま捨てておこうかなと思ったんですけど、
はいはい、
一回俺触ったらもうダメなんですよ。一応掘ったら貸すこともできる人間なんですけど、
これ抜兵って孵化したらちょっとした犯罪じゃないですか。
そうなんです。だから、もし孵化したらそれなりの最寄りのこのペットショップ、これかまあ、動物園からちょっと役所に電話してどうした方がいいですかねってやろうかなして
るんですけど。でもこれこの卵をあの温め始めて、うん、ということは7号の時ってことはもう10日ぐらいは経つわけじゃないですか、
うん、ああ、そうだね、
見た目の変化だったりなんかないですか。
全く分からない。とりあえずもうそのまま包んでやってるだけなんで、
ちょ
っとたまに耳を傾けたりもします。
かわいい。かわいい。
やばいな。
忖度っていう言葉あるでしょ。なんか
忖度、
前週の言葉、忖度かな。
忖度、
忖度、
なんか、
はいはい、
お互い あのタイミングが合えば中側からも外側からも殻破りますよみたいな、
波長があってみたいな。
だから外がなんか殻から聞こえたら外側から割ってやろうか。でも分かんないですよ、何のか。お、下手したらハブのかもしれないし。
あ、そっかそっか。
でも分かんない、ヘビはもうちょっと細長い感じはするんですけど。
これで
鳥、何かなんですよ、何かの。
お
で鳥も最初絶対分からないんですよ、
はい、
みんななんか ハゲ頭みたいな感じで生まれてくるから。
あ、なるほど。忖度、はあはあ、中に卵バリーでハブでカバーって噛まれたやつ。
そんなハブって習性あんの？
心通わせたはずなのに。
生まれた瞬間噛むんだ。
そういうのがありました、台風は。
へ、
思わぬもん
が。すごいな、うん、この鳥の卵を取って孵化させたらダメっていうルールが僕いまいち分かんないんですけど。
孵化させたらダメっていうのは、元冬木さんが、
おなんか小鳥を捕まえたみたいなね、
でなんか鳥獣法みたいな、
あれ何がダメなん
だっけ。スズメじゃなかったっけ。
スズメでし
たっけ。例えば野良猫をあの家で飼う分には別にいいんですよね。それもダメ
なんだったかな。
なんで鳥がダメだばっていう、なんか不思議だったんですよ、
なんかありましたよ。でも
害獣になるんですかね、もしかしたらその元冬木さんが飼ってたのが、
は
あ、糞害というか、はい、糞尿でウイルスとかの可能性もあるじゃないですか。そういう系の鳥はもうそういう処分する場所に持っていかないといけないみたいな感じだったと思います。
は
あ、なるほどね。糞とかはね、ちゃんと。
なるほどね。まあでも、まあ、鳥関係で、最近あの、まあ、SNS とかでも、まあ、上げてたんですけど、あのマネージャーの永田健作さんいるじゃないですか、
はいはいはい、
でこの健作さんが、あの、まあ、1ヶ月前ぐらいから、なんか、まあ、オリジン朝来て、で窓の外になんか鳩がなんか1匹なんかいて、
うんうんうん、
でその鳩に餌をあげてたらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
なんかパンとかをなんかあげてたら、まあ、その鳩が食べてくれて、あ、食べてくれた、可愛いなと思って、で、まあ、それを繰り返してるうちになんかもう一人のマネージャー秋山さんがなんか来てあげても食べないけど、検索さんがあげたものは食べるみたいな、完全に検索さんに懐いてるみたいな。
なるほどなるほど。
で、ね、それね、
そう、で、その鳩が1匹だったのが仲間を連れてきて2匹になり3匹になり、で検索さんはやった増えたと、めっちゃ嬉しい、可愛い、俺の餌だけ食べてくれるっつって写真撮って SNS にアップしたらしいんですよ。そしたらコメントでしたたか叩かれたらしくて、いや、これやばいですよみたいな。ハトはもうこのまま群れをなしたらもう糞の被害もあるし、もう空飛ぶなんかドブネズミですみたいな、もう周りの衛生的にも悪いし、こんなことやってなんかバカじゃないですかみたいなコメントがブワーって殺到したらしくて、でやばいやばいやばいってこんなに叩かれればと思って、そのコメントを見た瞬間にあんなに可愛かったハトがもう悪魔に見えてきたらしくて、で最近の SNS でよかった台風のおかげで鳩いなくなってるっていう、
あ、いや、これまた帰ってくると思うんです
よ。マジで
俺結構、まあね、その記事を書く仕事前やってた時に、その害虫とか害獣を調べたんですけど、鳩は絶対戻ってくるらしいですよ。
帰巣本能だ。
そう、ここで餌もらえたっていうのをずっと記憶してて、絶対に帰ってくるらしいですよ。
台風があったとしても、
して、まあ、まあ死んでたら分からないですよ。まあ、死んでたらもう終わりですけど。
なるほどね。
これホロホーだからね。ホロホーだから、
いや、ホロホーだから寝てるんだ。何にかかってる場合
ということは、やっぱ俺んち実家はあれだね、うまくこうサイクル回ってるよ、やっぱり自然の。ハトもいるんですよ、絶対いるんですよ。もう糞害も半端ないですよ、俺の車とかも駐車場もやっぱ、
はいはいはい、
ただ相当ひどいかって言ったら、まあまあその辺普通並みの、
あ、そっか、
あ、今日落ちてるなとか1週間後また糞落ちてるで、なんでそんな増えないかっつったら、はいはい、猫がいるから。
分かりやすいな。
なんだ、
前も言ったけど、このバラバラ死体がもあったし、鳩の
だからちゃんと絶対猫やし、
うん、だからもうこういうなんていうサイクルがうまくいってるんですよ。
は
じゃあ実家 の一番頂点は一応猫として、
はい、いや、ケイジャーさんじゃないんだ。あ、それはハブか。
まあ、カタツ俺抜いてね。
あ、抜いて、
まあ、カタツムリとかさ、あのなんだ、ヤールもいるし、
はいはい、
で、まあ、ああいうのはね、そういう食いに来るやつらもやっぱいるから、
面白いな。
鳥もいっぱい来るけど、ただ簡単には鳥も下に降りてこないよ、なぜなら猫いるからっていう。
じゃあ事務所の問題も解決しましたね、もう。
おお、どうすんの。
マネージャーの健作さんが、
うん、
鳩を招き入れてたわけでしょ、
うん、
またマネージャーである秋山さんの猫をそこに置
く。あ、もう完璧ですね。
完璧じゃないですか。
いいな、マネージャーでもあるな。
ヤシが猫も慣れたらうんこするからね。せから
それを代表が殺すっていう。
ちょうど俺も今年初めてうちの隅っこの庭にも猫の死体ありましたから。
うまくいってる。何に殺されたわ。
多分死にに来てるんですよ、多分、おそらく。
あ、なるほど。
死ににね。だから全部うまくいってるなと思って。サイクルが、
はあ、すごいな。食物連鎖、もう小さい宇宙
ですね、完全にね。
ケイジャーさんの庭で、
そうそう、人間が手を加えなければ大丈夫。
なるほど。
もう中二の理科とかもケイジャーさんの庭でやった方が早いですね。
いや、もうすぐできると思います。あっという間だと思いますよ、本当に。
いいな。 またこの鳥のなんか進捗あったら逐一報告してください、ね、
そうですね、もう楽勝ですよ。もう大きくなってるんで、間もなくもう巣立つとは思うんですけど。
卵大きくなってるんですか。
いやもう、あ、どれどれ、あの、あ、
この方、
あ、
この僕が今言ったのはテレビの方、
テレビで生まれるかってやつ、
あの歯とか蛇かの、うん、
テレビで生まれるか
って、テレビで生まれるかって
夏休みの実験のやつ、
何回言えば、
あ、そうですね、やりますよ、じゃあ、
なるほど。でもう一個、うん、草むらの巣のやつも報告お願いします。
あれはもう多分間もなくですね。
あ、なるほど、じゃあ来週にはもしかしたら、うん、はい、いい話が聞けるかもという、
ね、
ことですね、うん、はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジナルやっております。
はい、
さあ、それでは、この時間は久しぶりに、このコーナー行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
あー、来ました。
よいしょ、
来ましたね。
そんなタイトルでしたっけ。
もうサブタイトルみたいなやつだったけど、本当は新聞クイズのガジュマルファミリーの4コマ目を当てようっていうのだったけど、もうよくあるじゃないですか。もう例えばリンカーンっていう番組があって、大運動会だけずっと残るみたいな。
あ、なるほどね。
もうそういうパターンですよ、うん、もう、
なるほど、
ね、一つのコーナーの中の強いやつが残るという。
なるほど、
うん、はい、ということで、まあ言わずと知れた、
はい、
もう我々もファミリーの一員ですが、
はい、
あの琉球新報の大人気4コマ漫画、
うん、
ガジュマルファミリーの、うん、
こうミヤミヤンがね、
はあ、
ファミリーと思えないです
よ。言わんけ。
いいんじゃないですか。噛むやつが一人。
噛むやつ。
漫画の中
で。いや、漫画で噛むってそれもう書き間違いだから。
噛むニーニーでいいじゃないですか。
噛むニーニーじゃないですか。噛む
ニ
ー。いやいや、そいつニーニーって呼びたくないよ。はい。で、4コマ目ね、はい、その桃心先生が書いているガジュマルファミリーの4コマの4コマ目を当てようというコーナーでございます。こちら、まず設定がですね、白爪草畑に。
お。
白つ。
うん、はい。あのティダコお母さんと、
はい、
で、サンゴちゃんがいますね、
はいはい、
で一コマ目、ティダコお母さんがサンゴちゃんに言います、うん、サンゴこっち来てと、
うん、
でそしたら二コマ目、白爪草の髪飾りと、
うんうん、
ティダコお母さんが、うん、サンゴちゃんに髪飾りをかぶせます、
はいはいはい、
で、三コマ目、母ちゃんちょっと待っててよと、
はい、
サンゴちゃんがどこかに行きます、
はい、
でティダコお母さんはハテナ、
うん、これ3コマ目、
うん、3コマ目何するんだろう、で4コマ目どうなる。
これ完全にもう僕答え分かりました。
おお、何すか、
これはもう僕たちもファミリーですから、
はい、
あ、まあまあそうですね、うん、
あ、なるほどね。4コマ目どうでしょう。
ちょっと待っててって帰ってきたら、
うん、
首里石峰が白爪草の、
うん、
この輪っかをして出てきた。
俺の大学の時の恥ずかしいエピソードです、これ。バラすな。
どういうこと。
いや、確かに片思い中の女の子と一緒に白爪草畑行ってから二人で髪飾りかぶせあったけど。
マジな。
それを僕写真見せられたんです。最近デートしたんだって。
ちょっと待って。これ
そうでしょ。
桃心先生は知っててやってるんだ。
いや、知らないでしょ。
知らないで。過去のすげえな。
過去のポッドキャスト聞き直したと思うよ。
いや、でも確かに4年前5年前にこの話してたけど、さすがに桃心先生聞き直す暇はないと思うよ。
いや、でも忍者だからね、桃心先生。
いやいや、それ桃地三郎
なんかの
忍者は忍
法でやってるから。
桃心は忍者じゃない。
ちょっと待ってよ、ごめん、全然知識なくて。何の畑、何だった。
白爪草。
白爪草って何、まあ、恋人が行く。
いや、もう要は雑草です。なんか、
白い 花を咲かせる、
うんへえ、沖縄ではもうあって当たり前みたいな感じ。
はい、なんか芝生というか原っぱみたいな場所に白い花がなんかちょくちょく咲いてるような場所ってないですか。
まあまああるからって思えばあるか
な。ちなみに僕がこの大学の時に、うん、あの白爪草の、髪飾りをかぶせ合ったポイントは、うん、二大金井橋ですね。
あ
二大金井橋のなんか高台に生えてるんですよ。
なんていうの、髪飾り作る
で、なんかな、まあ、それで多分小さい頃とかに遊んでるんですかね、女の子とかは分かんないですけど、
かぶせられたんだ。
かぶせ合いましたね
しかも実ってないからな、その
声実ってない、
実ってないです、
実ってないですよ、
実って花だけだ
った、そこまでやったのに。
はでもあただ
面白いな
では話がちょっとそれにそれますけど、でこれで僕結局実らなかったんですけど、これで一回だけじゃあお互いの、友達を呼んでペンション行こうっつって、
う
ん、僕とこの好きだった女の子、まあ、2人、まあ、いい感じだったんで、うん、そういう計画もして、うん、一緒に友達連れてペンションに行った時に、うん、出会ったやつらが最近結婚しました。
へえ、
だから僕たちの白爪草の枯れた栄養分を吸って新たな白爪草が開花したという。
はい、そんなのもあるんすね。
まあまあそういうね、まあまあそれましたけれども、
いやもう正解はそれでしょ。
なるほど。
いや違いますよ。
じゃ、その発達するそのこのサンゴちゃん、
はいはい、
がお母さん待っててとで来てなんかやったってことね。は
いはい、そうですね。
原っぱなんでしょ。
原っぱですね。
やっぱりさっきの話つながってる可能性ありますね。
なんすかつながってるって。
そのサンゴちゃんが猫の死体を見つけて、はいはい、その死んだ皮をつなげてお母さんにプレゼント。
こうさよ。
毛皮だよ。
どことつながってる場合。
三振作ってね、毛皮だよみたいな。
あ、これこの
猫の皮だよ。高級だよ。
ケイジャーさんちの庭だったんだ。
可能性はある、
ね。この原っぱ。
可能性ありますね。
いや違います、
はい。サンゴちゃん。
じゃあ正解 ありますか。
あ、じゃあこれはどうですか、はい、これはもう、俺なんかは関係なく、うん、ガジュマルファミリーの、
あー、もう漫画内で完結する、
あのチブルニーニーが出てきて、
チブルニーニー、うん、
チブルニーニーの頭には負けないよっていう
はいはいはい、
さっき作った輪っかのサイズでは。
ああ、なるほど。でもそれ違います。
あ、違う。
で、あのチブルニーニー一応想像したら巻きやすいやん、逆に。
違う、こう、あ、だって縦 縦に
縦に、いやまず首、髪飾り自体縦にやらんからな。
顎もう下手したら顎ぐらいの
横で考えたら余裕でできるけどな。
あ、違うか、うん、
普通の人よりもつけやすいから、チブルニーニーは。
うーん、
はい、
じゃあもう、
じゃあ種類の大喜利は、
いや種類の大喜利はじゃなくて、いや
それぞれ大喜利出したけど、
いやいや、
ガジュマル大喜利3
人でやってますからね。
いや、まあそうですね、だからあれじゃないですか、母ちゃん、ちょっと待ってたよって言って、うん、サンゴちゃんがどっかに行くわけじゃないですか、
うん、
で、白爪草
だ、
はいはい、を、お花だけに、あの花に詰めてくるんじゃないですか、花に詰めて、はい、花爪草花に詰めてくっさ
CM 行く、
なんでよや、
一回 CM 行く、
CM 行くじゃないよや、
もう一回
スポンサーも離れるわここで CM 行ったらビッグワンさんも降りるわね、
でもう正解、
じゃあ正解いきます。正解は、まあ軽くおさらいしますと、まあ一コマ目サンゴこっち来てと、
うん、
手だこお母さんが、サンゴちゃんを呼んで、二コマ目白爪草の髪飾りと、
うん、
サンゴちゃんに髪飾りをかぶせます、
はい、
で三コマ目、母ちゃんちょっと待っててよと、ってて、ね、どっか行ったサンゴちゃんが、四コマ目ハートの葉っぱの首飾りと、
うん、
ハートの形をした、葉っぱの首飾りを作ってあげて、ティダコお母さんに、
うん、
まあ、かけてあげるという、う
ん、なるほど、
はい、これもう文字通りハートフルなオチですね、
うんうん、
はい、なる
ほど、仲がいい親子ですね。
そうです ね、
微笑ましいような、
うん、ハートの葉っぱってのはこれ何の葉っぱかな、
ちょっと見せてよ軽く。
結構ハートの形してますね。
うーん、
まあ、普通の葉っぱも一応まあ見ようによってはハート型じゃないですか、う
ん、まあ、双葉みたいな、
うん、まあまあそれのまあ結構ハートバージョンの、
なるほど、
はい、首飾りを作ってあげましたという。
なるほど、こういう花なんですね。
水辺に咲く花の草ってハート型多くないですか。
あ、なんか水蓮の葉みたいな。
そうそう、なんか水が上に溜まれるようなやつ。
うんうんうん。
あ、
水滴とか溜める。
トトロちゃんとかの。
ああ、はいはいはい。
あれハート型じゃないですか。
ああ、まあ確かにね。
ああいう系ですかね。
うん。
タームもそんな感じだったっけ。
あ、イメージありますね。
ね、はいはい、葉っぱって言ってんのかな、
まあ、鶴のやつですよね。
なんか、
うん、まあ、
なるほど、
はいはい、はい、ということで、以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。いや、当たってはないよ。
当たった、当たった、
いや大外れだよ、はい、うん、ということで、
うん、
はい、
じゃあ行きます。あの、メールとかあります？
メールがですね、あ、来ておりますね、うん、はい、じゃあこちらお願いします、は
い、行きましょう。目覚めよ、ケイチャージ世代。
よいしょ。いや、めっちゃかかってんな。音ゲアに乗せんな。
さあ、今回目覚めよケイチャージ世代ですね。
はい。
今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、1986年活動開始のカルロス・トシキ&オメガトライブです。
カルロス・トシキ聞いたことあるな、
うん。日系ブラジル人のカルロス・トシキをメインボーカルとして、君は 1000% や、アクアマリンのままでいてなど甘いボイスでヒットを飛ばしましたね。鳴かず飛ばずの新十助首里石峰は末子&純子にいい加減認めてほしいと甘いこと考えてませんか。
いや、お笑い反対してる岡とおねの実名出すな。
なんか無性にノーマンジュがうさがりたくなったなーつって、
首里ポーン。
あー、いいっすね。
はい、
ということでカルロス・トシキさん、
これなんか僕聞いたことあるのは、うん、多分なんかお笑い芸人の人がなんかちょっといじるような感じで、
あ、そうなんだ、
大喜利の回答とかでなんかたまに見る気がします、
ね、だいぶ昔の人ですよ。だいぶって言ってるのが、まあ、86年だからね。
うん、
あ、 E ラインの人みたいな、
君は 1000% 知らない、
聞いたことある、
惜しいよ、
お、君は 1000%、
そうそうそう、
お、なんか聞いたことあるメロディ、
うん、まあ、カル
こ、もう一回チーム名何でしたっけ。
カルロス・トシキ&オメガトライブ。
ああ、
杉山清隆&オメガトライブもありましたよ。
オメガトライブは
気になる
な。そうなんです、オメガトライブが、
うん、もう
こっちも
シュビーズみたいな感じ。
なんかな、音楽性、ま、似てはないけどジャンル的には多分で、ね、チューブさんよりっていうか、
あ、
なんか夏っぽいんですよ。なんかこう爽やかっぽいっていうか、
はいはい、
ディアマンテさんとはまたちょっと違う。
ああではないです。あそこはもうちょっと熱い感じするじゃないですか、はいはい、
あ、でも確かにカルロスって聞いたら、まあ、
半分ぐらいかな、うん、半分、そうそうそう、
名前的にはなんか南米っぽいですね。
あ、そうですね、うん、もうでも見た目は完全に日本人っぽいです
ね。あ、そうなんですね、
はい、もう何世かなんで、はい、さあ続きまして目覚めのケージャージ世代、あ、さらに芝居太郎か博士さんからいただいております。
ダブル芝居太郎かさん、
1980年から1987年までビッグコミックスピリッツに、連載されましたメゾン一国です、
うん、
時計坂という町の古いアパート、一国間の若い未亡人管理人の音梨京子さんと、これまた若い住人五代優作さんが織りなすリズミカルでコミカルなラブストーリー。アニメにもなりましたね。してからにコミカルでもリズミカルでもないコンビ、新十助の首里石峰は末子&純子と和解したのかな。
いや、お笑い反対してる俺の岡とおねの実名出すな。
親子指定の絆は、好きな濃さで作ろうっつって。
いや、ネタを無理やりぶち込むな俺なんかの。
わかります。
メゾン一国がめちゃくちゃ聞いたことありますけど、
あ、これも聞いたことあるレベルなんだ。
俺料理のあれかな、漫画かなと思ってましたね。
あ、
なんか、
いや、もうラブコメですよ。ラブコメ、あれです、あの人が書いてると思います。
これタッチの人じゃないですか。
いや、違います、
違うか、
タッチの人じゃないです。
恥ずかしい。
足立さんじゃないです。
足立さんじゃない、
じゃない、あれです、
あ、東京大学物語、
ラムちゃんの、
うるせえやつら
の、うるせえやつら書いてる方、何だったっけ名前。
あ、
だと思います。
ランマ2分の1も一緒か。じゃあ
そうですね、そのあれです。
うん、名前が思い出せん。
なんかちょっと一風変わった住人たちと、
はいはい、
その管理人と、あと五代優作、大学生かなこれ。
へ、
女子寮男子寮分かれてるやつですか。
いや、ね、一緒です。
全部違うやつだ、
本当にアパートの。
なんかあんまり聞いたことない設定ですね。
高橋留美子さん、
高橋留美子さん、あ、
文禄さんが、
そうですね、
はいはい、大家と住人のラブコメって、でも
いいですよ、
なんか斬新ですね。大家が年配のイメージあるから、
確かに、
ビッグコミックスピリッツに乗るぐらいですから、
うん、
そんなこう漫画の SF タッチではなくて、
はいはい、
ちゃんとこう、
あ、もう大人な漫画
的な、大人っていうか、まあ、若い男のもうラブです。
あ、はいはい、
家賃とかどうなるんですかね。 もしねちょっと値下げしてくれるんですかね。
ああ、まあな、融通は利かすだろうな。
うん、滞納はできるか
っていうか。
いやいや、でも大江戸付き合わせてれば
ということですかね。いい、はい、オリジナルは目覚めはまだありますね。
はい、
あるはずです。いや、ないですね。 ありますね。
はい、
これは普通のからいきますかね。
お願いします。
じゃあ、はい、これは新都市のお二人、ケイジャーさん、おしろくまさん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
台風大丈夫ですか？先週の収録放送楽しかったです。
ありがとうございます。
センダリーナさん案の七夕バージョンの番宣や私の案のも流していただいてありがとうございました。
うん、あでしたね。
金髪先生の復活も楽しかったし、コーナーの締めでいい感じにグッと来ました。
うん、
あれ7月4日の予選の合格者の中に新都助が見当たらなかった。あれあれあれあれ、
大丈夫です。お客さんの首は全部切ってきたんで。
そうかそうかそうか。そうですね。そういうことなんで大丈夫ですよ。さあ、目覚めよケイジャージ世代。昔何かの付録で、紙の着せ替え人形が流行ってませんでしたか？紙に印刷して切り取った人形の服を着せて帰るんだけど、着せ替えるんだけど、服の上の端っこ2箇所のの白い正方形を折り曲げて人形にかけるシステム、あったあった、懐かしいね。なんでこれが楽しかったのかなっていう人手を挙げて。へい、わからない。ちょっと絵もあるんですけど。
あ、見たいっすね。すげー、どういうこと、
こういう。
はあ、なるほど。なんかカラーでね、髪の人間に髪の服をつけるんだ。
見たいっすね、上からね。
髪の髪の服の方にちょっとこの遊びがついてて。
でもこういうのってやっぱ今のおもちゃが進化しすぎてるだけで、
うん、
今の子供たちに渡しても多分楽しめますよね。
あ、そうですね。
結局、やってることそんなに変わらんからね。ハイテクになってるだけで、ね。
最近なんかこの筆箱に、いろんな機能がついてるみたいなのを振り返るってテレビで見たんですよ。例えばポチってボタンを押したらカシャって開いて、筆箱からこう双眼鏡というかルーペが出てきたり、つまりスパイみたいな
7つ道具的な。
これ知らないんだ。
ギリギリあったと思うんですけど、
今最新のやつじゃなくて昔の話。昔の。へえ、
こんなんとか多分今の子だ、子供も。
あ、絶対流行るよ
な。
あ、面白いもん。
十徳ナイフみたいなもんなんですよ、あのナイフ。
ああ、そうそう、
はい、なんかいろんな機能があるんですけど、
十徳ナイフ持って
る。筆箱別にパカって開ければいいもの、はい、わざわざボタンがついて押したらパカって開けるから、ね、まあ、やっぱなんか楽しいじゃないですか。で、中に鉛筆削りもパカって出てきたり、
はいはい、
秘密道具的な
ルーペとかも。そうそう、持ってましたよ、こういうの。なんかスポンジなんですよね、表なんていうんですかね、カバーじゃないですけど、
はいはい、
でいろんなキャラクターの当時流行ったのがアニメの乗っかったりしてて、
あ、エナメールの、
そうですね、そうありましたね。はい、予想も来てますね。ダム 92%、 ショーの体重 46.7kg、 豚骨臭さんの奥さんたちが今日兄弟喧嘩した回数2回、ではでは放送ちばってねということですね。
また怖なやつ来てんな、
ね。
さあ、そして
はい、
Kジャージの世代のやつは、はい、以上3通ですね。
はい、
やりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さあ、それでは一旦 CM、
はい、
はい、いきますか。はい、それでは一旦 CM です。はい、
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
FM 那覇78.0 AQFM。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジナルをやっております。
はーい。
いや、ケイジャーさんギリギリだな。
いやー、ちょっと、トイレ行ったら、漏れてました。漏れてました。
漏れたわ
や。いや、申し訳ない。
おいよ、
帰ってくんな。
お家帰れよ、もう。
いや、
臭くなるわ。
こんなことありますからね、こういう
こと。いや、ないよや。なかなかないよ。はい、ということで、
はい、
はい、ここで、情報が入っております。
おお、
オーシャルクマさんから、オープニングで、
はい、
ケイジャーさんが、まあ、鳥の、まあ、鳥の卵かもしれないやつを、
はいはいはい、
うん、今の家に持ち帰って、
はい、
孵化させようとしてる
ということ
で、
はいはいはい、
ディレクターの大城くまさんより、
う
ん、
はいはい、
鳥獣保護管理法って何と、鳥獣保護管理法、うん、
管理法、はい
はい、はい、これを愛玩ですかね、愛玩のために飼育する目的で、
うん、
鳥や獣を捕獲することは、
うん、
違法な捕獲や乱獲を助長する恐れがあることから原則として許可しない、
はい、
また鳥獣は本来自然のまま保護することが望ましいという考え方に、うん、従い、
はい、
その規制の強化に努めるものとするという、
うん、
視点から野生の鳥や獣を捕まえてはいけないそうですと、
うん
うん、
なるほど、
まあ、読んでいきましょうかね、
うん、
先ほどの説明で原則として許可しないと言ったように、
うんうん、
怪我したヒナを保護するという目的であれば、
うん、
飼育できる場合もあります。
なるほど。
保護したら役所に届け出をし、
うん、
飼育許可証を発行してもらえば保護という目的での飼育が可能ですと。また野生の獣でなくても、うん、沖縄ではおなじみのヤギや牛、馬もペットではないので許可が必要です。うん、地域によっては飼育そのものが禁止されていますと。
あ、なるほど。
あ、ペット、人の動物とペットの動物じゃないっていうのが、
ね、
もう法律で決められてるんですね。
なるほど。
はあ、ってことじゃないですか、
うんうん、
ペットでないのでっていう、
家畜としてみたいな、
うんうん、じゃあ犬とかはペットだから、まあ、許可なく飼えるっていうことなんですね。
どういうことですかね、やっぱり。
で、そしてオオシロクマが子供だった30年くらい前までは、
うん、
野生のメジロを捕まえて飼っているのを見たことがあります。
はいはいはいはい、
メジロは鳴き声が美しく、
うん、
鳴き声勝負をしていたので、
うん、
子供のメジロに鳴き声チャンピオンのメジロカセットテープを聞かせて上手に聞けるように育てたようですと。
なるほど。
はあ、すごいな。
うんうんうん、
で、野生の獣ではないオオシロクマも、
うん、
6月27日水曜日琉球新報ガジュマルファミリーにちらっと出演していまし た、
は
い、親戚の子供たちから大変尊敬を受けました。もも心先生ありがとうございましたと。
はい、じゃあ、
そうですよ、もちろんファミリーの一員ですよ
ね。
すごいね、やっぱりね。
いや、鳥獣保護法からやはり、
うん、
もも心先生の話に最終的にはなるという。
いや、素晴らしい
ね。もう恩恵に預かってますからね、僕たちもね。いや、またね、僕なんかが休みもらってる間もまた出てましたね、
うん、
この新十助さんに差し入れを持ってきましたって、
はいはい、
桃心先生が FM 那覇にこの差し入れを持ってくるっていう漫画だったんですよ、うん、
ああ、この間あのお菓子いっぱいもらったやつのの
を、まあ多分漫画にしたんですよね。
なるほど。
それに大城くまさんも出てて、
ね、
でやっぱり一義な方ですよ、この新十助さんの名前とケイジャーさんの名前今度出していいですかっていう、
うん、
このお手紙前来たじゃないですか。でもちろん出してくださいって言ってケイジャーさんはこのダムマンの時に出てたじゃないですか、
はいはいはい、
で新十助はその時に出してもらって、
はいはいはい、
いや、
あ、なるほどね、
ね、
ありがたいっす、
ありがたいっすね。
いや、また台風が来たんでね、
うん、
ダムマンがどうなってるかという、
そうですね、多分もう僕編集っていうか、
はいはい、
琉球新報さんがしばらくストップかかってると思うんですちょっと先生 あまりにもちょっと身内すぎるんで、
マイナーすぎますと、
なるほど、
なんすか新十助とケイジャージってと、
なんですか、そうそう
ダムマンってなんですかね、桃地心ってなんすかと
桃地心ザブザなんですか。
その中でも今回白爪草出してくれたのはもうありがたい、
ね、いやいや違うから
どうしてもお前とか絡めたい
知らずにやってるよ
すごいっす、
はい、
なるほどね。
またぜひ、はい、編集者の目を盗んでよろしくお願いします。
そうですね、
てかヤギダメなんだ
ね、
なんかカッたまに景品とかでヤギ一頭とか生きてるヤギとかたまにあるんですよ。
あれはペットじゃないからいいんじゃない、もしかしたらもう食用として、
あ、
ね、家畜としてだから、
うん、
その家族が、
うん、
そのサインとかその勝ち取った家族っていうんですか、
うん、
がしたりとかはしなくていいんですね。もうやられてるってことか。
あーなるほどね、
その許可書も一緒にそのヤギとして渡すみたいな感じ
なのか、うん、まあ、
もしくは、まあ、それぞれ自治体なんか役所 の, その許可を下りればなんかさっき帰るって言ってたさ、まあまあ、ね、怪我とかあれの移民での育てるってことだったと思うんですけど、
まあ、基本的にっていう言い方なんで、まあ、ケースバイケースで、ね、相談可能みたいなことですかね。まずは届け出ることです
かね。ハイジに憧れてるんですって言ったら帰るタレ
ント。いやいや、可能性ある。それも市町村の心広すぎるでしょ。やばいやつ来たってなるでしょ。
そうなんですね。
はい、ということで、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ということで続きましてこちら、新藤助シュリッポンチェアマンさんとカツオネ宮城さんと超ワールドセックスシンボルケージャージ様、お疲れ様です。
どうもありがとうございます。
はい、お笑いカレー大好きワラバーです。先週3人さんいなくて寂しかったです、うん、これからも新都助お二人さんとケージャージ様、これからも地元と沖縄にいてお笑いやってほしいです、
うん、
地元と、まあ、地元沖縄にいてですかね、お笑いやってほしいです、うん、内地に行っちゃうのは寂しいです、これからも水曜オリジンアワー様聞いてツイキャスコメントとメールするので沖縄から離れないでお願いします。
なるほど。
いや別に、うん、先週3人で内地にお笑いしに行ったわけではないですけどね。
まあまあそうですね。
それに、うん、わらばさんにそんな権限はないですか。僕たちを縛るような。
首切ってこいじゃん。首打ち取って、打ち取ってこい。
どんなパーソナリティだわ。首からパーソナリティ。
打ち取って首からカレーがいっぱい出てくる。
いやカレーパンマンやし。
噛んじゃいけなかった。絶対に。
いやでもそれぐらい好きなん
ですよ。まあそうですね。ありがとうございます。
はい。
もうどんどん呼び方が進化していって、うん、最初ね世界のセックスシンボルとかだったけど、今もう超ワールドセックスシンボルケージャージ様になってますから。
いやすごい、もうチンチン丸出しですね。
もうどういうことなんですか。
すごいですね。
しかも敬う信者が信者第一号じゃないですか、
ね、いやでもありがたいですね本当に。
すごい、うん、ぜひ。俺も自分のラジオネームみたいにどんどん僕たちも伸びていくでしょうね名前が。
ああなるほど、ね、
お笑いカレー大好きわらばみたいに、
みたいに、
うん、あ名前は長くする癖があるんですね、うん、はい、ありがとうございます。また聞いてください。
はい、
はい、ということで続きましてこちら、新都助のお二人ケイジャーさんこんばんは。山梨県ラジオネームヒカルです。
あ、どうも、
ありがとうございます。今日も山梨県からツイキャスで見てます。
はい、
台風大丈夫だったみたいですね、
うん、
よかったと、うん、ところで山梨県気温があさってから大変でね、
うん、
特に土曜日が40度の予想最高気温だよと。
きついきつい
きつい。40度、
怖いな。
そういえば高かったところじゃないですか比較的。
ああ、なんか暑いイメージありますね。
ね、
ああ、
内陸部だから
かな。北関東ですか。
北関東って言うんですかね。うん、
ちょっとやばいですよね、うん、土曜日予定なくてよかったですと。新都築さんもケージャージさんもスタッフさんもリスナーさんも熱中症気をつけてくださいね。ではまたメールしますと。
うん、熱中症ね。
うん、まあこれ勉強してないからなんですけど、情報がないからなんですけど、温暖化っていう情報しか知らずに40度とか聞いちゃうと、うん、やっぱ怖く感じちゃいますね。
はいはい、まあ確かに、う
ん、まあ、学者とかに言わせればまあなんかいろんな見解があって、
うん、
まあ、それほどビビってないのかもしれないですけど、
うん、
なんだったらジブチだった、アフリカ大陸にあるジブチ共和国、
はいはい、うん、っていうところがあるんですか。
世界で一番暑い地域みたいな。
何度ぐらい
ですか。まあ、火山もある。あっちゃも普通にも50度ぐらい、
50度。
夜は夜でまた寒かったからもう本当温度差も半端ないしみたいな。
死者誤入したら100度すんねん。
もうそうなりますよ、ワニ先生のレベル。
ワニ先生の年齢の考えやし、
うん、いやもう本当やばいっすよ。す通常でも暑いっていう。
あ、なるほど、
温暖化なんでしょうね。
うーん、まあね、この豪雨とか台風の巨大化とかも温暖化っていう話ありますもんね。
沖縄は大雨には一応強い作りじゃないですか。
うん、まあそうですね、はいはい、人間は
もしかしたらもう本州のホームの家の作りもちょくちょく見直した方がいい。
いやもう鉄筋コンクリになると思いますよ。
ちょっと亜熱帯地方に入りつつあるみたいな感じなんでしょ。
あ、そうですね。
本州
ということはもう沖縄も熱帯地域になりますからね。
ですよね。
ああ、そっか、
どんどんもう家の作りも
やばいな。じゃあどんどん沖縄がまあフィリピンみたいな感じになっていくんですか。
まあですね、
マレーシアとか
本土も直撃するはずだし、
カレーも手で食うようになるでしょう。
その文化も変われば
インドとかになるいろいろどんどん南に寄っていく。
街路樹にドリアン生えてるやしみたいな。
ありえますよ。
そうね。
あ、怖いな。
でもドリアンはどんなかな。
いやいいよ。いいよ、
ね、
俺の一つ空想ボケよ、
う
ん、
そうそう、
潰さないでいいよ。さあ、ということで、うん、ラジオネームヒカルさんね、あさって気をつけてください。
はい、
はい、こちら来てます。いつも楽しみに聞いています。
お、
鳥広の義母です。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、はいはいはい、
鳥広の義母さん、
はいはいはい、
ああ 初めましてではないですかね。
鳥堀の義母ではないですよね。
それも矛盾してるから、うん、鳥広の義母さんですね。
鳥広の義母、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
もしも差し障りなければ、はい、浅戸亮さんの楽しいお店の名前と場所をお教えてもらえませんかと。
はいはいはい、
まあ、これ浅戸亮さんというのは、うん、まあ、以前こちらゲストにも来ていただきましたけれども、
はいはい、そうですね、
まあ、もともとまあ、新十助の同期の芸人ですね。
はい、
うん、全速芸人です、
はい、それで有名か、まあ、ジャンクトップというコンビでやってましたけれども、その浅戸亮さんがまあお店をしていて、シンガソコでバイトをしていたという話ちょくちょくしてましたけど、
はい、
今どうですか浅戸亮さんの店は。
完全に潰れました
嘘だろ嘘でしょ、
潰れた、潰れガールズバー、
ガールズバー潰れまし
たね。
マジでの、
まあ、でもまた違うお仕事をしてはいると思うんです。ガールズバーが終わったって。
ああそうなんだ。
あ、
じゃあ新しいお店を開いたとかでもなく、まあ、今は別でお仕事してるんだ。
仕事してると思います。
なるほどね、
絶対潰れることないと思ったけどね。なんかいつも順調な感じしたんですよ。
順調ではあったんですけどね、やっぱ、
ね、やっぱりこの上がり下がりが激しいんだ
多分。
その夜の世界っていうのは、
この言ったら若い女の子たちが働いてるじゃないですか、
うん、はいはいはい、ああガールズバーだから、うん、
だから、
あ、例えばじゃあ、うん、この学生が働いてて学費稼ぎながらだったけど3月に卒業していなくなるとか、
うん、そう、もう働き方が意味わからない。
あ、
本当に何の連絡もなしにいなくなってたりとか、
み
たいなので管理がやっぱもう難しい。
ああ、そっか、日給とかだから、うん、そういうことにもなるんだ。
とかなったんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
でもライブ、まあ、その潰れて落ち着いてライブにすごい一回来てましたよ。
あ、
最近、ここ最近。
浅戸さん、
はい、
へえ。
俺なんか LINE 来てたな、そういえば。
俺なんかとかケイダーさんとか褒めてましたよ、めっちゃ。
素晴らしい、ありがたいですね。あいつはもう本当にもう完全にあれですね、うん、もう何があっても応援してくれるんでしょうね、じゃあ我々
そうですね。ただなんか他の批評というかこの評価もしてたんですけど、
はいはい、
嫁さんと一緒に来てたみたいで、
はいはい、
嫁は一番ケイジャーさん面白いって言ってた。でも俺はケイジャーさんのもっとすごいの知ってるから俺は今回はそんなに高く評価してなかったって
分析しました。正しいと思いますよ、まあ、僕自身もちょっと最近そんなスランプだな感じなんで、
はあ、
面白いなのができてないなってずっと思ってるんですよ今のところ。
ああ、ちょっと自分的には手応えがあんまり。
最近ここ数ヶ月はちょっと申し訳ないなと思ってますよ。
ああ、じゃあ完全に浅戸さんは、うん、もうそれまで見抜いてるんだ。
そうですね、おそらくそうですね。そしたら
これはもうぜひね、前こっちで来た時は、うん、今度ガールズバー来たらこのメンバーはタダで入れるっていう約束をしっかりしてましたんで、はい、ぜひまたね浅戸さんのガールズバー開いていただいて、
うん、
はい、僕たちタダで招待してください、お願いします。
ヤローパーだろお前、ヤローパーだな。
ヤローパーじゃないよ、や
怖いもん、
ギンギンヤロー
パー。いや怖いじゃなくて
もう怖いよもう。
いや何がよ、や
すぐそんなギンギンだ。
いやいや、ギンギンで、いやギンギンなってんだろ
今。でもお店紹介するってだったのに俺たちが行くみたいになってるけど大丈夫なの、
ね、そう、鳥広のギボンさんにもまたね、
うん、今紹介できますんで。残念ながら潰れたらしいっすね。じゃあ
そうですね、う
ん、じゃあ、
はい、
他にね、アユムなんかお店とかもある
し。ああそうですね、ガナハベースも、う
ん、とかね、
楽しい場所ですので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ、ケイジャーさんのコーナー行きましょうか。
行きますか、
はい、じゃあショーの最終からいきま す、
ね、じゃあ今日はまずはすっとこどっこいそばショーの本日の体重は 46.5 キロ。
はい、ということで、加トちゃんさんが 46.7 キロで、うん、来ておりましたんで、
うん、おしゃれですね。
これはちょっとハズレになりますね。
面白いね、今日面白い記事だったんですよ。
あ、いや、マジっすか。
今日は面白かったんす
けど、ね、じゃあ聞けるんすか、特別に。
聞けないですね。
いや、
あ、ツイキャスコメントでは正解もダメ
ですか。あ、いいですよ。
ちっちこと眠り姫さんが 46.5 キロと、
う
ん、
お当たってます。ということは経営者さん、
行きますか。じゃあ、
はい、
ショーからのメール読まれますか。
ショーからのこれ大丈夫とは思うんで一応言っときましょうね。
はい、
まあ、今日本日の体重 46.5 キロ。昼はちなみにケンタッキーチキンを食べました、
うん、
そして最近 YouTube で全裸になることが多く、それを親が見て連絡が来たんですが母親から来た連絡が、あんた YouTube 見たよ、全裸になって恥ずかしい、王人事に相談してオリジン訴えなさいと連絡が来ましたいよいよこの時が来たみたいです、そろそろオリジン潰します、以上です、よろしくお願いします、ということでね。
いやお前の親よりやばいやし、
うん、王人事ってなんね、
王人事、王人事ですか。
あれなんか法律事務所なの、あれ王人事、王人事って違うの分からんけど、
法律事務所なんだ。
なのかな、わからないけど。
そっか、ちなみに俺の、
ま、ほん、うん、本当か嘘かわからないですけど、こういう、はいはい、あのメールが来ました、はい、
なるほど ね。じゃあ続きまして本日のダムの貯水率
さあ行きましょう、
はい、ちなみに、豚骨臭さんは 92%、加藤ちゃんさんは 92% で来てますね、
はい、はい、じゃあ行きましょう、沖縄の本日のダムの貯水率 84.9%。
どうでしょう。
さあすごい。
あ、そうなんだ。
ないと思いますよこれは。
はあ、これ
梅雨1ヶ月近い前は確か 44% までいったんですよ、
うん、あ、でしたね。
一気に 40% でしょ、ここで1ヶ月以内に、
うん、逆に梅雨明けてからの方が台風も含め、
そうな
ってますよ ね。
そうなん、去年もそうだった
っ。そうなんだ、梅雨ってなんだばっていう、もう
ゲームメイクっすね、もう地球のゲームメイクじゃないですか、
ね、もうなんか地球も一周回って梅雨にはもう降らさないんでしたみたいな、ね、全部なんかドラマも CM も一周回ってきてるからね。
もう地球もとんでもないです。
そもそも回ってるから一周回ってがちょっとややこしいな。
いやいや、いいよ。
そっか、いろいろ回ってんな。
自転とか公転とかはいいよ。
いやもうダムもね、一応 80% 久しぶりに来ましたんで、
はい、
だ3つ管理してるんですよダム、まあ、大きく分けてね、
はいはい、
その1個を管理してるところは一応 100% もあるんですよ。
へ
え、
ご存知の通り僕は完全 100% になると、
うん、
皆さんにお菓子のプレゼント
あったな、なんかなんかケーキとかあったな。はい、ということで、皆さんにももしかしたら、
う
ん、プレゼントあるかもしれませんね。 100% 願っといてください。
ありがとうございます。
ということで、水曜オリジンアワー聞いてくれてありがとうございました、
はい、
また来週お会いしましょう。お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅりしみねと、
オリジンのセクシーンケージャージでした。
ありがとうございました。略して